講演会が始まる前、10月の3日ですね、私はちょっと気合を入れるためにですね、爪をこう切ってきたんですけども、爪をこう全部こうきれいにして、でところが2週間経ちますと、その爪がですね、結構2週間で爪が伸びるんですよね。で爪は伸びるんですけども、髪の毛はですね、本当に伸びなくて、今日は自分の髪の毛の守り方ではなくて、入り方が悪かったね、自分の髪の毛の守り方ではなくて、自分の心の守り方をですね、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。はい、今日のお話は、まず、ブリキの三角形の話をします。そして聖書に書かれている、夜真夜中にイエス様のところに訪ねてきたある博士のお話をします。そして私たちの心の中で誰もが怒っている、どんな人にも怒っている、心の中で怒っている戦い、そしてそれを解決するヒントになる、イエス様の例え話をします。あ、今救急車が通り過ぎてますので、頑張っていただきたいと思います。はい、で、私たちの選びの話をします。そして一番最後にですね、自分のことを獣だ、自分のことを獣だと思っていたある王様の話をしてですね、まとめていきたいと思います。で今日の中心になる聖句がこれであります。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があるというわけです。まあ、大切なものを守らなければならないものがいっぱいあるわけです。まあ、家族、子供たち、貯金通帳、土地、自分のプライド、名誉、守らなければならないもののために戦っているわけですけども、神様は私たちに向かってあなた自身の心を守りなさい。ある預言者は、ある家族を訪ねた時に、あなたは無事ですか、あなたの家族は無事ですか、子供たちは無事ですかと言いました。一番最初に神様がおっしゃったのは、あなたは無事ですか、あなたの心は無事ですかって問われたわけです。家族も大事です、子供たちも大事、大切に守ろうとしているけども、あなたの心はまず大丈夫ですかとおっしゃったわけです。はい、インディアンの会話をご紹介します。インディアンの素晴らしい知恵をですね、インディアンは持っていたようであります。で、インディアンの男の子がお父さんに、インディアンの男の子が、少年がお父さんにこんな質問をしました。父さん、どうして、どうして何、どうして悪いことを考えると、どうしてドキドキするの、そして顔が赤くなるのと質問したわけです。いい質問ですね。悪いことを僕は考えると、なぜかドキドキするんだけども、どうして、すると、お父さんは、こんなふうに、インディアンのお父さんはですね、次のように、答えたというんです。素晴らしい知恵です。いい質問だと。お前の心の中に、天の神様がブリキの三角形を実は置いておられる。はい、これ段ボールですけども、ブリキだと思ってくださいね。お前の心の中に、誰の心の中にもブリキの三角形を神様が置いておられる。もしお前が悪いことを考えたり行ったりすると、これが回るようになっている。お前が悪いことを考えたりすると、これが回るような仕掛けになっている。ブリキの三角形は3箇所尖っているところがあるから、これが悪いことを考えたりすると回ると、この先端が肉に刺さって痛っ痛っ となる。これが心の痛みだ。と教えるそうです。私たちが悪いことを企てると心が痛くなる。それが良心の痛みである。素晴らしいでしょ？さらにインディアンのお父さんはこんなことも言うそうなんです。でも、しかしな、お前が悪いことを考えて、これが回って、この先端がチクチクチクチク痛い。しかし、なおもその痛みに平気になっていくと、つまり、この角がどんどんどんどん擦れて、丸くなって、擦れて丸くなって、お前が悪いことを考えても、もう痛みを感じなくなる。ここが擦れて。それが一番危険なことだ。と言ったんです。悪いことを考えると、私たちの顔が赤くなって、そして心臓がドキドキ、最初した。しかし、悪いことを行った時に全然痛みを感じなくなること、これこそ人間にとって一番危険な状態だと、まあ、こんなことをですね、インディアの親子は、語ったというわけです。さあ、皆さんが母親として、また教師として、そしてお孫さんを持っている方として、自分のお孫さんたちにですね、どういうふうに教えますか？何を？自分の心の守り方であります。それをきちっと言えるでしょうか？私たちはいろんなものを持ってますけどもね、一番大切なものは、最高の所有物は、それは心であります。ね？この自分の美貌だとか、自分が持っている車とか、ある人たちは自分の心よりも自分のお家の方が車の方が大切のようにですね判断してしまう人たちがいらっしゃるわけです。神様が私たちにプレゼントしてくださった所有物で一番大切な最高のものはそれは心であります。それをどう守っていくか、これは大変なことであります。ましてこんな世の中で大事だと思ってるわけですけども、私たちの心はちょっとしたことにイライラする。そして不機嫌になる。理由もよくわからないのに、なんか不機嫌になる。口を聞かなくなる。自分で自分をですね、なんかつまんない気分にさせる。そして許さなければならない。あれだけ神様が人々の罪を、許してくださったのに、そして私たちも許してくださってるのに、恨み続ける。ずっと延長線。もう12年間も20年間も誰かを憎んでる。怒りが収まらない。自分の怒りをコントロールできない。そして分かっている。この習慣を、この悪い習慣を続けていくと、一体最後はどうなっていくかってことを、悪い習慣を続けたらどういうことになるか、それをテレビのマスコミやいろんなニュースで十分分かっているにもかかわらずそれを続けてる。だんだん自分が嫌いになる。そして押しつぶされていく。やる気がなくなる。そして誰も分かってくれない。自分は一人ぼっちだ。こういう時代であります。どうやって自分の心をですね、こんなにたくさんのプレッシャーとですね、たくさんの重荷の中で正しくコントロールできるか。自分の所有物なんですよ。自分、心は自分の所有物なのに一番コントロールが効かない所有物。そこで茨城のり子さんという方のとても有名なですね、まあお聞きになったことがあると思いますね。とっても有名な詩ですね。はい、タイトルが自分の感受性くらいっていう題がついています。ものすごい面白いですね。はい、ちょっと読んでいきます。つまりはですね、自分の心ぐらいコントロールしなよ。 って言ってるわけです。いきます。パサパサに乾いていく心を他人のせいにするな。自ら水やりを怠っておいて、気難しくなってきたのを友人のせいにするな。しなやかさを失ったのはどちらなのか。苛立つのを謹慎のせいにするな。何もかも下手だったのは私でしょうって言うんですよね。初心消えかかるのを暮らしのせいにはするな。そもそもが非弱な志に過ぎなかった。ダメなこと一切を時代のせいにするな。わずかに光る尊厳の放棄。そして最後、茨城さんはですね、これをこんな言葉で最後締めくくってます。自分の感性くらい自分で守れ、バカ者よつってですね、最後がこの切れ味ね、自分の心ぐらい、ね、自分で守りなよって。それを人のせいにしたり、友人のせいにしたり、親のせいにしたり、暮らしのせいにしたり、政治のせいにしたり、時代のせいにするんじゃないよ、バカ者めって言ってるわけですね。めとは言わないよね、バカ者よって言ってるわけです、ね、切れ味が鋭いでしょ。自分の心をコントロールできないのを誰かのせいにしちゃいけないって言ってるわけですよ。はい、じゃあどうやって守るか。つまりその心の中から何もかもが生まれてくるわけです、ね、今皆さんがそういう状態、私たちがこういう状態は、皆さんが私たちが選んだものです。私たちが選んだもので今の私は出来上がってるんです。皆さんがこれまでのたくさんの選択によって皆さんのその心が出来上がってるんです。守るべきは全ての良きものも全ての悪しきものも生まれるこの心であります。さて、聖書の中にとっても面白い話が出てきます。ヨハネ3章1節から17節、イエス様が一人の男の人とこんなに長く付き合って、こんなに長く一人の人とこんなに長く話し合ったのはあんまりない。はい、その男の人というのは、ある夜にある男が道を歩いていた。彼は誰か、最高位の学者で、ものすごい学問がある人、学者で、彼は今から夜イエス様に会いに行こうと街を歩いていた。彼の博士の名前はニコデモ、彼は聖書学者、最高の聖書学者、イスラエルの国民からみんな尊敬されていた教師、そして国会議員、この3つを、この3つを獲得するために彼はですね、どれだけの努力とどれだけのですね、学びをしてきたか。もう彼はですね、もう、自分が持っていないものはないはずであります。しかし彼は自分の身を隠して、夜、誰も歩いていない夜に、わざわざ夜に変装してイエス様に会いに来たわけです。何をイエス様に、まあ彼はですね、イエス様はだいたい30歳ぐらいですからね、この当時。30歳に、このニコデモはですね、倍、60歳、超えてたかわかりません。自分の子供の、そんな若い、彼の職業はですね、イエス様のお仕事は大工ですよ。最高の学者が、大工の青年に夜、わざわざ会いに来た。二人の会話。この会話があんまり私にはわからない。まあ、とりあえず読んでみましょう。ね。 もう最高レベルの2人がですね、この話しているので、聞いてる私にはよくわかんない。でも読みます。さて、パリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤの人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来て言った。ラビ、ラビっていうのは先生、イエス様のことを先生、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。社交辞令ですね。一個ってこう相手をこう称えるわけです。ところがイエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。突然こんなことをおっしゃる。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのまま吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうか。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなこともまだ分かっていないのか。って言えるわけです。分かります？これの話、二人の話、もう全然分かんないですよ。さっぱり。この会話はですね、皆さん見たことありますかね。 NHK のですね、教育テレビなんかでですね、もう年末あたりで全日本剣道大会って言ってね、剣道の決勝なんかやってる時に、見たことあります？剣道の決勝ってね、剣道の決勝ってのはピカピカシャッって白い旗上げるわけですよ。何が起こったのって。それとちょっと似てる。どこが似てるかっていうとですね、何話してんのっていう感じですよ。ね、最高の教師がなんか宗教的ななんか話をしてるので、僕なんか見てて、何って感じですよ。ね、不思議なことに、ポイントはですね、このニコデモはわざわざ夜に自分よりも自分の子供みたいな青年になんで会いに来たのか、来訪の目的何なのか、自分で言ってないんです。質問も彼は言ってないんです。何のために来た、それをですね、隠しながらイエス様のところにやってきたんです。答え、彼は何のためにやってきたと思いますか。この大教師ニコデモは今さら人間に聞けない、人に聞けない。自分は今まで教師として数々のことを人々に向かって語ってきた。しかし本当は私自身があることを全く分かっていない。でもそれは人にこの年になって聞けない。その聞けないことは、自分の心がどうして変わるか分かんない。いや、彼は大教師であったので、何百人何千人の前で人の生き方とは、聖書にこう書いてある、人間というものは人間の人生とはって語ってきたわけです。しかし彼は心の中で、私の心がどうやって変わればいいか、その方法が分かんないまま教師を続けてきたんです。いいですか。人には語れるけども、自分の中では 私の心って変わんない。ほら、ね、本屋さんに行くとあるでしょ、今更聞けない料理の基本つって、今更聞けない正しい日本語の使い方、今更人に聞けない科学の知識って、ね、そういう本をこうやって本屋さんに行ったら、こう誰かいないかなと思ってこうやってこう向いてパッと見て、ね、もう基本的なこと人にもう60歳過ぎたら知ってていいはずの、そして聖書教師だったらそのぐらいな、大学の先生だったらそのぐらいのことは知って当たり前なわけですよ。だって何百人の前で教えてきたんですもん。でも自分の心がどういうふうにコントロールしていいのかわからないという苦しみをずっと隠してたんです。そこで夜、人目につかないようにイエス様のところに来て、心ってどうやったら変わるんですかと聞きに来たんです。このニコデモはですね、高い地位、人からの尊敬、高い学歴、三冠王なんです。この三つを手に入れるためにどれだけ努力したか。もう人に会うとみんな自分に対して先生様、先生様って呼ばれてたんです。だいたいこういう人はですね、そう簡単に心を変えない。そう簡単に聖書を学ばない。そう簡単に人の言葉で自分の生き方を変えようとしない人もいる。変える人もいる。でも彼は相談相手がいなかったので、イエス様に聞こうと思ってきたんです。よろしいでしょうか。そしたらイエス様は急にこの言葉をおっしゃったわけです。そうね、誰もが心の中で、ね、そういうふうにしちゃいけないの、何度言ったらわかるの、小学校の先生が言ってるでしょ、お母さんも言ってるでしょ、ね、こうやったら変わるのよっていうお母さんも、学校で子供たちよって言ってる先生たちも、みんな全ての人たちが心がどうやって変わるか、コントロールできるかの答えが見つからないまま悩んでいるんじゃないかと思います。さあ、心の中というのは見えないもので、自分の心も見えないし、他の子供たちの子供の心の中も見えないから、ね、何が起こっているのかわからないわけです。ところが、パウロっていう人がいました。ね、ものすごい意志の強いですね、最強の心の、持ち主だったパウロは、ね、読みませんけども、ものすごい人だったわけです。意志の強い。ところが彼はですね、彼は、自分の心の中にある戦いを正直に語ったところがあるんです、ね。心の中のことを分析する本はたくさんある。本屋に行けばいっぱいある。でも私はそんなに本は読んでないけども、今から申し上げるですね、パウロが書いた私の心の中にある戦い。わずか15から25、たった10節ですよ。10行だけ。これに勝る心の中の分析はないと私は思う。そんな本よあんまり読んでないけども、全然読んでないけども、この今から申し上げる、紹介するですね、この私の心の中で、パウロが自分の心の中でこういう戦いや情けなさ、これに勝る心の分析の方はないと思います。いきますよ。彼はこういうふうに言ってるんです。私は自分が全くわかりません。本当は正しいことをしたいのに、私できない。反対に、したくない、やっちゃいけない、そんなこと嫌だと憎んでいることを実際はしている。自分の行いが誤りであること、 破っている掟そのものは正しいものであること、それは分かっている。何が正しいか何が間違っているか、それを分かんないわけじゃない。それ全部分かっている。私全部勉強している。それがよく分かっている。しかしどうにもできない。それをしているのはもはや私でないと思う。どういうことかっていうと、悪を行わせているのは私の心の中に住み着いている私よりも強い力を持っている強力な罪みたいなものがあるんだって言うんですよ。ね、難しいですか？簡単でしょ？もう誰でも分かってるでしょ、このことは。誰でも気づいてるでしょ。小学校の1年生だって、90歳のおじいちゃんだって知ってますよ。自分の心の中に悪い心と良い心があるって。どっちが勝ってるかっていうと、悪い心の方が勝ってるって。そういうことですよ。分かった人。ありがとうございます。ね。もうちょっと続けますよ。簡単なこと言ってるんです。はい。古い罪の性質に関する限り、私は自分が全く腐敗しきっていることを知っています。私の心は腐りつつある。この人はですね、みんなからバカにされてですね、刑務所送りになった人じゃないですよ。みんなから拍手されて、先生様、先生様って言われてたような人ですよ。しかしこう言ってるんです。本当は私の心は腐りつつあるって。どんなにもがいても自分で自分に正しいことを行わせることができません。いくら頑張っても根性があってもそうしたいのですができないんだ。良いことをしたいと思っていることもできず、悪いことをしないように努めてもどうしてもやめられません。こんなパウロっていう正しい人はいないっていうぐらいですね、評判だった人なんです。でも彼は正直に悪習慣に縛られているって言ってるんです。罪の生活は希望なき絶望をもたらすだけであるってことは重々知ってるって。それはたくさんのニュースを見て自分も分かってるって言うんです。続けて、自分ではしたくないことをしているとすればもう問題が明らかだ。どういうふうに明らか？すなわち私の中の罪の力がしっかり私を捕まえてる。なんかいる、なんかある。ね、正しい性質をいただいた私としては神の意思通りに生きたい、気持ち的には生きたい。ところが私の心に潜む低劣な性質には何か別の力があって、別の力が働いて、それが私の心に戦いを挑んでます。自分の心の分析ですよ。実はこういうことは小説家だとか哲学者の人たちがみんな言ってる。そしてこの人も言ってる。石川啄木、自分の心の中に囚人がいて、うめいているんだって。小説家みんな分かってる、これ、このこと。気づいてる。気づいてない人いないでしょ。ね。そして、サソリとカエルっていう話知ってる人。すっごい面白いですよ。これはこの前話したから、これはこっちへ、話したいなっていうのを我慢して、こっちへ置いといて、何遊んでんだろう。え、今日話しません。すっごい面白い話なんですよ。大好きですよ。ね、もっと頑張らなくちゃいけないので行きますよ。そしてついに私を打ち負かし、いまだに私のうちに住み着いている罪の奴隷にしてしまう。私は刑務所行ったことないけれども、私には足元に鎖や重荷がないけれども、私の心にはどかとこの罪の力の重荷があるっていうわけですよ。私は心では喜んで神様に従うしもべでありたいと思ってる。正しい期待をしたいと思ってる。でも実際には相変わらず罪の奴隷になっている自分に気づくのです。 すなわち私、新しい命は正しいことをせよと命じているのに、いまだに私の心の中には住み着いている古い性質が罪を犯したがるのです。これはもう本当に分かりますね。神様をから離れた人間にはですね、ある人の言葉です。この3つの傾向がある。傾向っていうのはですね、知らずに知らずに苦し生きているとそっちの方にそっちの方に傾いていくんです、ね、私たちが何にも抵抗しないと自然にそっち側にそっち側に傾いていくんだって。そしてパウロは次のような言葉で自分の心の観察を終えるんです。ああ、私はなんて惨めな哀れな人間でしょうかって。困ってないんですよ、パウロは。社会的にももう経済的にも何も変わってない。みんなから尊敬されてる。でも自分で自分の心を見たときに、私は哀れだって、惨めだって、このひどい低劣な性質の奴隷生活から誰が解放してくれるでしょうかって言ってるんです。これほど、まあ、読んでみてください。たった10行で終わるんですよね。はい。私の趣味はですね、まあ、あの3つぐらいあるんですけども、中島みゆき、レオナルド・ダ・ヴィンチで、立川談志、ね、この立川談志さんの有名な言葉を紹介します。酒が人間をダメにするのではない、酒が人間をダメにするのではない、人間はもともとダメだということを酒が教えてくれるのだ。酒が人間をダメにするのではない、人間がもともとダメなんだということを酒が教えてくれるんだ。こういうものをもう一言じゃない、私たちも持っている。そして果物で言えば、ほっとくとこの世間に流れるたくさんの激流の中でそれに逆らうことができなくなって疲れた人たちは、果物が腐っていくように自分がどんどんどんどん腐っていくっていうことを私たち気づくんです、こういうふうにパウロは言ってるんです。ご覧になってくださいね。読んでみていただきたいと思います。ところがパウロの最後の言葉、惨めだなって終わってんじゃない。彼の最後の言葉はですね、神様に感謝しているこんな言葉です。何を気づいたんでしょうね。何か分かったんです。そんなに苦しんでたんだけども、あることに気づいたんです。だからこうやって、ああ神様に感謝します、主イエスキリストによって私は今申し上げたいろんなものから私は解放されて自由になったんですって言ってんです。何に気づいたのか。何かね、自由になったって言うんです。あれほどもう苦しんだことから自由になったって言うんです。それを最後に言いますね。はい。今度イエス様が心の中のコントロールをですね、優しい、誰にでもわかる例え話、もうイエス様はですね、例え話の名人なんです。ね、誰でもわかるんです。子供でもわかる話です。だけど高ぶった人には全然わかんない話なんです。じゃあいきます。イエス様が私たちの心の中で何が起こっているかの例え話。簡単ですよ。はい、お家がありました。綺麗なお家がありました。そしたら、あれ？なんかがやってきました。なんだろう？その悪い霊は、その人のお家を見て、綺麗だな。つって、その家にやってきました。そしたら、 この悪い霊に取り憑かれたお家が、ちっちゃかめっちゃかなお家に、汚い家になりました。そしたら悪霊は満足して帰ってどこかに行っちゃいました。しばらく時が流れて、しばらく時間が経って、この悪霊はいろんなところを巡り歩いてきたんですけども、あのうちどうなったかなと、あのうちどうなったかな、俺がめちゃくちゃにしてやった、あのうちどうなったかなと思って帰ってきたって言うんです。ね、さっきのうちですよ。こんな綺麗な新築のリフォームで綺麗になったわけです。そしたらこの悪い霊が、変な話でしょ、この悪い霊が、ね、このうちを再びと思うでしょ、残念ながら。違うんです。この霊がこの家を通り過ぎて、踊んなくたっていいですね、しっかり河原落ち着け、ちょっとごめん、ちょっとすいません。うまい。でどこまでの話です。で通り過ぎちゃったんです。えどこへ行くんだろうと思ったら、彼はお友達の親分の自分よりももっと悪い霊を呼んできて、この家をめっちゃくちゃにしたっていう話をイエス様はなさったんです。なんか、それも分かんないですよね。お帰りになってルカの11の24から26読もうと思う人、本当ですか？疑っちゃいけないね。書いてあるんですよ。そんな話をしてですね、解説をなさらないんです。イエス様は。考えなさいって。ちょっと時間がありませんので、解説。言ってる、おっしゃってることはですね、真ん中あたり、空き家になっていたから悪いんだって言うんです。つまり、空き家問題だって言うんです。ね？あなたの心の中を空き家にしちゃいけないんだって。あなたは自分の家を、自分の心を守る方を選ぶことができるんだって。あなたの心を、あなたでなくて、どなたかに守っていただけなければいけないって。こういうふうにイエスさんおっしゃったんです。はい、誰に？あなたの救い主を見つけなさいって。本当にあなたを救ってくださる、あなたの心の一番奥の底辺のところで悩んでる問題を解決してくださる方がいらっしゃるんだって。その方は私たちが今まで歩いた道を、私たちがもう一度歩いても正しく生きていける。これ面白い写真でしょ。これ見つけちゃった。わあやったと思ったんですよ。ね。なんていう話ね。そうだそうだ。同じ道を歩いても、右側の靴は汚れ、左側の靴は汚れない。こういうことがあるんだって言うんです。私たちが本当にですね、本当に神様に心を捧げて、そして神様と相談しながら生きていくと、今までは同じことで失敗した、間違いを犯した、誘惑にさらされちゃった。しかし、同じ状況でも、私たちを心を守ってくださるお方がいると、私たちは同じ道を歩いても、この左側のに汚れなくなるんだって聖書は言うんです。言いますよ。自分の心を支配し、自分の思いを導く相手を選ぶのはあなただって。これ選べるんだって。ね。罪の奴隷がですね、罪の支配者がどんなに強くても、私たちは自分の心を守ってくださること、導いてくださる方を自由に選ぶことができるんだって言うんです。そのことをパウロは体験したんです。だから喜んでるんです。実験したんです。生活の中で。はあ、 イエス様心の中にいてください、心の中にいてくださいって言って歩んだら、どんなことになったかを喜んでるんです。本当だって喜んでるんです。実験したらその通りに、あ、今まで負け続けてきたのにって喜んでる言葉なんです。はい、次はイエス様の出来事です。ヨハネによる福音書の11章にラザロっていう人が蘇ったお話をありました。で、これはですね、これは昨年、講演会をさせていただいたんですね。この講演会の中にラザロの復活、あ、ちょ、なんかテンポがおかしくてね、ね、ラザロの復活、うん、そんなのはどうでもいいですよね。ね、ラザロの復活っていうのがありますので、それをお聞きになると、ちっちゃいメガネをかけた人がですね、話してます。ね、はい、どういう話かっていうとですね、ラザロっていうイエス様のお友達がですね、亡くなったんです。で、4日経ったんです。4日も経ったんです。そしてみんな悲しんでたんです。そしたらイエス様が来たんです。ね。そしたらお墓の前に立ってですね、びっくりするようなこと言ったんです。なんて言ったかっていうと、葬られて、お墓に葬られて4日経って、イエス様がお墓の前で石を取り除けなさいって言ったんです。遺体を火葬じゃなくて、掘る穴に置いとくんです、昔は。そしたらですね、みんな全員が止めたんです。ね、なんて止めたかっていうと、4日も経ってますから、匂ってますって。ちょっとやめてくださいって。もうこうなったら終わりです。もうね、死んじゃったらですね、死んじゃったら、必要なのはですね、先生イエス様じゃなくて葬儀屋さんです。でしょ、あ、今までありがとうございましたって。でも結果が出たらもう手遅れです。もう結果が出てしまいました。だって4日も経ってますから、もう匂います。そうなんですよね。葬儀屋さんはよくご存知です。人間が息を引き取ると、まず体の中に酸性腐敗が始まる。酸性。その次、それを通り越すとですね、今度はアルカリ腐敗が、そう、が始まるんです。で、この方知ってますかね。もう昔、もうなんか事件が起こると、すぐこの方が出ておいでになるわけです。この方はですね、もう1年中、30年間でですね、2万体の解剖をなさって、1年間で700体の、解剖をするわけです。ね。この人はこういうことを言ってます。遺体は絶対受け入れ、受け付けない匂いの集合体だって言うんです。ご遺体をですね、そのまま掘っておくと、4日ぐらいそのまま掘っておくとですね、呼吸するだけで肺がって書いた。だからみんな、もうやめてくださいよって、手遅れです。もう結果が出てます。みんな止めたんですよ。そうしましたらイエス様がこうおっしゃった。石を取り除きなさいって言って、ダメだって。ダメですからって。言ったら、イエス様が、もし信じるなら、神の栄光が見られる。仕方がないので、イエス様がおっしゃった通りに、石を取り除けたら、ラザロっていう人が、ね、こうやって手足を巻かれたまま、どうやって出てきたのか、わかんないですけどね、出てきたっていう話があるんですよ。ね、そしたら、お姉さんたちが、お姉さんたちがこうやって抱き合って喜んだっていうわけですよ。読みたい人、そこ。本当に疑っちゃいけないね。帰ったら読んでくださいね。これ、本当に起こった話なんです。でも、考えるとですね、つまり私たちの心は、まあちょっと腐っちゃってる。うん。私は思う。私たちの心はですね、まあ傷んでる。ね、よからぬことを考えて、許せない相手を絶対許さないって言って。でもイエス様は私たちに、石を取り除けなさいって、 おっしゃってるんです。腐ってますから何をやっても私の心は生き返りませんって、新鮮になりませんって、綺麗になりませんって、いろんなことやったんだからもう結果が出てます、私の心は直せませんって。でもイエス様は私たちにその信じないという意思を取り除きなさいって、そしたら神様の栄光があなたはそれを見ることができるっておっしゃってるんです。これは霊的な教訓なんです、ね、私をあなたの心の中にどうぞそのお力を持ってらっしゃるんだったら、それじゃああなたが私のあなたを信頼しますので、私の心で神様が私の心を罪に打ち勝つようにしてくださいって祈って、もう一回言いますよ。自分の心を支配し、自分の思いを導く相手をあなたは選ぶことができるんです。悪魔を選ぶこともできるし、そして聖なる救い主を心に招くこともできるんです。はい。最後の話。お、最後の話。あ、最後の話ですね。はい。慌てる中原。ちょっと水が一回飲む。ね。水を飲んだ後、僕は何て言うと思います？もう分かりますよね。うまい！じゃあ最後の話ね、自分を獣だと思った王様、この事件がダニエル書4章に書かれている。自分のことをですね、獣だと思ってしまう病気になった歴史上の人物の話です。それはバビロニア帝国を栄えさせたネブカデネザルという、王様が、有名な王様がおりました、ね、もう日本人はあまりご存知ないですけど、アラブ人はネブカデネザルって英雄なんですよ、ね、それぐらい有名です。バビロニア帝国を作り上げてですね、今私たちがバグダッドに行くとですね、このネブカデネザルが尊敬されているのでですね、こういう碑があるわけですよ、像があるわけです。そしてこのネブカデネザルは、この前の、講演会でちょっとお話ししましたけども、ネブカデネザルがこの金の像を、の夢を見たっていうわけです。この話をしましたよね、何日か前に。で、その事件以来、ネブカデネザルは自分の側近にユダヤ人ダニエルっていう青年をですね、置いといたんです。信頼して。そして二人は友達になったんです。ネブカデネザルは何かがあると、何か困ったことがあると、いつもダニエル相談があるんだけど。そしてダニエルは心よくですね、神様の知恵を持って彼の相談に乗ってたんです。そこで、ある相談があるから聞いてくれって呼び出しが来たんです。ダニエル、王様いかがなさいましたか？実はまた夢を見た。よく夢をご覧になりますねって言って、はい、気になって気になって仕方がない、わしが見た夢を今度みたいにまた解いてほしいのじゃあ。それじゃあ、今度はどんな夢をご覧になったんですか？お話しくださいって言ったら、ネブカデネザル王がダニエルにこんな夢を見た。さあ、注目。あ、今日も一回も。あ、消えた。あ、大丈夫ですね。落ち着きましょうね。そちらの方も。ね。そうしましたら、こういう不思議な夢を神様から見せられたって言うんです。夢の中でね、ダニエル君、もうすごい大きな木がですね、夢の中にあったんだ。それから、 ところが一人の人がやってきて、この大きな木を切り倒して、葉も全部、切り倒して、実も全部取っちゃってしまった。それからだからもう木も全部切られちゃったから全部なくなった。ただ切り株と根っこは地中に残したままだった。うん。そして天からの声が聞こえてきた。鉄の青銅の鎖をかけて野の草の中に置け、天の露に濡れるままに任せ、獣と共に野の草を食らわせよ。その心は変わって人の心を失い獣の心が与えられる。こうして七つの時が過ぎるだろう。こういう目を見たんだけど、こういう声を聞いたんだけど、どうダニエルって言ったら、ダニエルが、どうした、分かってんでしょ、構わないで言ってごらん、ダニエル言ってごらん、何でも聞くから。そしたらダニエルが迷いながら、大変な夢です、あの大きな木はあなたのことです、ネブカデネザル王あなたです、あなたはもう世界中を驚かせるぐらい大きな木であります、しかしあなたは高ぶって天の神様を無視して高慢になって、あなたは切り落とされます。そしてでも天の神様はあなたの木を全部じゃなくて残してくださいます。だから王様、お願いです、私からのお願いです、どうか心へりくだって高慢にならずに、いつも天に真の神様がいらっしゃることを忘れないで生きていってくださいと言ったんです。了解したって。そして1年が過ぎた頃、事件が起こった。分かった、高ぶっちゃいけないね。私も時々ね、高慢になっちゃいけない、高ぶっちゃいけないって自分に言うわけですよね。この話を知ってるから。で、1年過ぎた頃に彼は王宮の屋上を歩いてた。彼はバビロンの王宮の屋上を散歩してた。柔らかい風が吹いてきて、自分の町が本当に素敵だって、俺作ったんだよねっていう感じでね、俺作っちゃったよこれっていうような感じですよ。汚い言葉ですね。で、散歩しながら自分が作ったものを眼下に見たわけです。夕方、涼しい風がふーっと降ってきて、何から何まで自分の思った通りに行くから、自分が作った、そう思いません？皆さん、自分が作ったものを見てですね、こうやって並べて、すごいっしょ俺って思う時あるでしょ、ある人。遠慮しないで、素直で、彼はですね、屋上に行ってですね、眼下に広がる自分の街を見て、例えればこう、ピッピッピッピッピッピッピッピッ、ここまでしなくていいんだけども、こんな感じですよ。自分が作った街を屋上から見て、ほら、一番上に白いのが王様ですよ。すごいでしょって感じです。俺すごいでしょって思ったわけですよ。自分が今まで作り上げたものを見た。そして言った。なんと、バビロンは偉大ではないか。これこそ、この私が都として建て、私の権力の偉大さ、私の意向の尊さを示すものだ。すっごいしょって自分に言ったんです。まだ言い終わらないうちに天からの声が響いた。ネブカデネザルよ、 お前に告げる。王国はお前を離れた。お前は人間の社会から追放されて、野の獣と共に住み、牛のように草を食らい、七つの時、七年を過ごすのだ。そしてお前はついに、意図高き神こそが人間の王国を支配するもので、神は御心のままに、御旨のままに、それを誰にでも与えるのだということを、そのことを悟る。あなた自身が王様でなく、本当は天の慈しみ深い創造主なる神様こそ王様であるということを悟る。すると彼は行方不明になった。どこにいたか。森の中に住んでたんです。何が起こったか。アップ。彼は人間の社会から追放され、牛のように草を食らい、その体は天の露に濡れて、その毛はワシの羽のように、爪は鳥の爪のように生え伸びた。爪が伸びていった。何が起こったかっていうと、自分を動物だ、獣だと思ってしまう妄想というある精神状態、病、精神の病に陥ったわけです。そんなことあったのって記録に残ってる。彼が亡くなった後、ね、彼が亡くなって300年経った時、その国の恥を記録したものが公開された。ネブカデネザル王の治世の晩年になって、ネブカデネザルがおじいちゃんになった時に、突然に彼は行方不明になって病気になったって書いてあるんです。歴史的事実なんです。聖書はみんな歴史的事実なんですですか、ね、教訓。神から離れた全てのものはやがて狂気になるんです。創造主なるものから離れたものは、どんなものもやっぱり傷んで腐ってくるんです。そして7年が過ぎた。そして彼はどうなったか。その時が過ぎて、私ネブカデネザルは目を上げて天を仰ぐと、理性が戻ってきた。理性が、私たちが理性が戻る時はどういう状態なのか、どういうことが起こった時、私たちは理性が戻って正しい物事のバランスを正しく持つことができるか、そのヒントが書いてある。それは自分から目を転じて、自分自分自分自分って言ったら狂っちゃうんですよ。妄想の世界に行くんですよ。起こっていないことを妄想しちゃう。でも自分から目を離す方法は一つしかない。それは創造主なる天の神様に目を上げると冷静になるんです。はい。私が驚いた言葉、何かを気づいた人より何かを何々した人の方が幸せだ。私たちはどんな立場であろうと、せっかく生まれたんだから、この地球上でですね、この世の中で何かを築き上げる、何かを残す、築き上げる、それが生きがいだって、それが自分が生きてきた証拠だと思ってる。でもこの言葉は、何かを気づいた人よりも幸せな人がいるって言うんです。何だと思います？何が続くと思います？何の言葉が、私はこれ見て、へっ！ってびっくりしました。皆さん絶対びっくりする。何かを気づいた人よりも、何かを気づいた人の方が幸せだ。あって言いませんよね。あ、あ、 言ったね。もうネットの向こうの人はみんなあって言ってますよね。あ、聞こえます聞こえます。はい、びっくりする言葉でしょう。そうなんですよ。みんな何かを名を残そうと思ってる。その結果、自分は自分はと言って苦しくなっていく。でも創造主なる神様が天におられる。そしてその方は私の心の中のことまで心配で、私と一緒に歩んでくださるということに気づいたものは、どんな金銀よりも勝ったものに気づいたことになるわけです。聖句、はい、最後の聖句。その時が過ぎて、私ネブカデネザルは目を上げて天を仰ぐと理性が戻ってきた。最後の言葉、自分の心を支配し自分の思いを導く相手をあなたは今も選ぶことができる。何が自分に起こるかをご自分でですね、試していただきたいと思います。信じない心の意思を取り除いて、神様の栄光が現れるのを、皆さんの人生の上に現れるのを望みます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。